皆さんおはようございます。今朝はクリスマス礼拝ということで、それで皆さんが集ってくださったことを心から感謝しております。初めての方々、久しぶりの方々もようこそいらっしゃいました。心から歓迎したいと思います。1年はあと10日ほどありますけれども、皆さんにとってこの1年はどのような1年だったでしょうか。このようにして教会でイエス・キリストのご降誕を記念して、クリスマスの意味を聖書から確認し、共に神様に礼拝を捧げることができることを感謝しております。午後のですね、祝会も楽しみにしつつ、共に聖書の御言葉を見ていきたいと思います。はじめにお祈りを出しますので、心を合わせていただければ幸いです。恵みと憐れみに満ちておられる私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前が崇められ、賛美され、褒めたたえられますように。こうして12月21日のクリスマス礼拝を迎えることができました。この1年もあと残すところ10日ほどとなりましたけれども、ここに至るまでの神様の確かな守りと導き、そしてこうしてこの朝、ケアします方々と共にイエス・キリストのご降誕を記念して、心からの感謝と喜びを持って礼拝を捧げることのできるこの恵みを感謝いたします。神様が愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしくださり、やがて成長され、私たちの罪のために十字架にかかられて死なれ、墓に葬られたこと、そして3日目に死の力を打ち破って蘇られた、その事実を聖書を通して教えられます。そしてその十字架の死と復活の前の出来事として、本当にあなたが愛する御子イエス・キリストを乙女マリアを通して生まれさせてくださったこと、そのご降誕の事実を私たちは今朝もう一度聖書から思い巡らし、確認する時が与えられてありがとうございます。神なしの歩みをしていたものでありますけれども、そのようなさまよっていた私たちに神様が思いを止めてくださり、尊い御救いの御手を差し伸べてくださったことをありがとうございます。今一度聖書を通してイエス・キリストがなぜこの地上に世界にお生まれになられたかということを確認し、あなたの御名を崇めることができますように、今日来られたお一人お一人の人生の上に神様がご介入くださって、さらに祝福と恵みを与えてくださり、イエス・キリストと共に歩むことがどれほど幸いであるかということを心に留めることができますように導いてください。今日来たくても来ることができない方々もおられます。健康の回復の途上にある方々もおられます。一人一人を支えてください。特に寒い中にあってお年を重ねておられる方々の上に、小さな子どもたちの上に神様の守りがありますように、すべてのことを感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。カレンダーによっては12月25日がクリスマスと書かれているものもあります。毎年クリスマスに一番近い日曜日をクリスマス礼拝として、教会ではイエス・キリストのご降誕を記念してクリスマス礼拝、そして教会によっては祝会を開きます。クリスマスイブが12月24日の水曜日の夜に行われますけれども、クリスマスイブと言いますと、何か若い人たちにとってはロマンチックな時かもしれません。イエス・キリストのご降誕の聖書から確認し、賛美を通して礼拝するひとときであります。また水曜日の夜のイブ礼拝にもぜひお時間のある方はご出席してくださることを心から願っています。毎年申し上げることですけれども、クリスマスが教会の歴史の中に存在し、そのことが毎年教会で祝われているということはとても大きなことであります。イエス・キリストが12月25日に生まれたのではないということは聖書学者の中で 定説になっておりますが、厳密な日にちや時間はさほど重要ではないかもしれません。私たちは病院とかで生まれますと、何月何日何時何分に、そして何グラムで生まれたということが記録として残されるわけですけれども、当時はそのような記録するものがありませんでしたので、いずれにしましてもイエス・キリストが確かにこの世に乙女マリアを通して生まれてくださったというこの歴史的事実は変えることができません。聖書は旧約聖書と新約聖書から成り立っております。そして先ほど読みましたけれども、新約聖書の一番最初に出てくる4つの福音書があります。そしてその4つの福音書を読んでいきますと、メシアである救い主イエス・キリストの誕生に関して羊飼いたちが出てきます。そして先ほどのお話にありましたように、博士たちが登場してきます。そしてその福音書を読んでいきますと、羊飼いたちの反応や行動、そして今お話にありましたように東の方からの博士たちの行動や、あるいはこの反応、そして先ほど聖書講読で一緒にお読みしましたルカの福音書の1章から12節を読みましたが、その後の天の軍勢と呼ばれる御使いたち、天使たちが賛美しているその記事を読んでいくと、やはり私たちは救い主イエス・キリストがこの世に誕生されて、そのことを互いに祝い、記念し、神様に礼拝を捧げるということは、聖書に基づいたあり方であると思うのです。救い主イエス様の誕生は、当時、社会からのけものにされ、そして見下されていた羊飼いたちにその知らせは最初に知らされました。そして羊飼いたちはこのように書かれています。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこようと言って、急いで行き、マリアとヨセフ、そして会話受けに寝ている赤ちゃんであるイエス様を探し当てました。布にくるまって会話受けに寝ている赤ちゃんを探し当てたのです。それだけではありません。今お話にありましたように、遠い地方にいた東の方からの博士たちは、わざわざ時間をかけて、犠牲を払って、幼子であるイエス様を探し当てました。もう、博士たちがイエス様のところに行ったときには、今イエス様はもう2歳ぐらいになっていたわけです。博士たちはどのような反応だったでしょうか。今、お話にありましたように、博士たちは、星に導かれて行きました。そして星は幼子のいるところまで来て、その上に留まったとき、博士たちは、この上もなく喜んだと聖書に書かれています。さらにこの幼子の前に、博士たちは、ひれ伏して礼拝し、贈り物を捧げたと書かれています。礼拝するという行為は、まさにその幼子イエス様を神として、拝んだ、ひれ伏し、礼拝したということです。ですから、今お話ししました、羊飼いたちや、あるいはこの、博士たちの思いや気持ち、そしてイエス様に対する姿勢は、私たちに対する、このメッセージといいますか、チャレンジと言えると思うのです。この世界に救い主としてお生まれになったイエス様を礼拝するために、この朝、私たちは集まってまいりました。私は幼い頃、両親も私も教会には行っておりませんでしたので、クリスマスといえば、サンタさんからプレゼントをもらって、ささやかなケーキを食べるということが、一つの習慣みたいなものになっていました。それから成長する中で、両親もクリスチャンとなって、私も、妹二人も、クリスチャンとなりました。今は、聖書を通して、クリスマスの本当の意味を知らされ、生きる意味と、その目的が分かりました。そして人生のこの 根本的な問題が解決しました。もちろん、すべての問題や悩みがなくなったわけではありません。どのような状況の中にあっても、神様が共におられるという聖書の約束のうちに日々生かされているということですね。先ほど、マタイの福音書1章が開かれましたけれども、神様が私たちと共におられるという、このインマヌエルの約束のうちに、私たちは日々生かされているということです。前置きは長くなりましたけれども、今朝はご一緒に、このヨハネの福音書1章のところから、クリスマスのメッセージ、特に神様を解き明かしてくださった御子イエス・キリストについてご一緒に考えていきたいと思います。聖書をご覧ください。ヨハネの福音書の1章の14節をお読みしたいと思います。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。先週もお話ししましたが、このヨハネの福音書は一章の一節を見ますと、初めに言葉があったという出だしで始まっています。言葉とはキリストをイエス様を指しています。そのお方が永遠に神と共におられ、また神であった、言葉は神であったということが書かれています。そしてその後、そのお方のために道備えをしたバプテスマのヨハネという人についての説明が書かれてあり、そして再び言葉であるイエス・キリストについての説明が書かれています。ここには、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。言葉すなわちキリストが人となってこの世界にお生まれになりました。まさにこれがクリスマスの出来事です。私たちの間に住まわれたとはもともとこのテントを張られた、幕屋を張られたという意味です。皆さんの中にもキャンプの好きな方がいらっしゃるかもしれません。ちょうど旧約聖書の時代にイスラエルの民がアラノを旅していた時に栄光の雲としてそこにご臨在くださった、現れてくださったようにです。つまり神様が当時の幕屋で彼らと共に住まわれて栄光を表してくださったように、イエス・キリストが人となって私たちの間に住んでくださることによって神様の栄光を見ることができるようになりました。キリストはそのために人となって私たちの間に住んでくださったのです。それは神様がどんなに栄光に輝いておられるお方であるのか、また恵みと誠に満ちたお方であるかを示すためでありました。私たちの間に住まわれた。もっと平たく申し上げるならば、同じ屋根の下で暮らしてくださったということです。まさに私たちと同じ人としてこの地上の生涯を歩んでくださったお方です。昔、一つ屋根の下というドラマがありましたが、同じ屋根の下に住みますと、人と人との関係がよく分かってきます。いろんなですね、人間模様があります。いろんな、その、ドロドロした関係もありますし、素晴らしい関係もそこにあります。永遠に存在される救い主イエス様が、人としてへりくだって、この世界にお生まれになられたのです。約2000年前に、ベツレヘムという、本当に小さな田舎町で、国分寺よりも田舎かもしれません。しかし、家畜小屋の貝羽桶の中にお生まれになられました。何度も申し上げていることですけれども、貝羽桶というのは動物たちが餌を食べる、餌箱です。餌箱で言いますと私たちは木でできたものをイメージしますけれども、当時の餌を食べるこの餌箱といいますか、当時は石でできたものでありました。 ですから冷たい石の上におそらく藁でも敷いたかもしれません。そこに幼子、赤ちゃんであるイエス様は置かれました。マリアとヨセフは幼子イエス様をどのような思いでそこに置いたでしょうか。まあ、決してですね、衛生的には良いものではありません。また動物たちの匂いのあるこの家畜小屋、そして貝場桶に寝かせたイエス、マリアとヨセフはどのような思いだったでしょうか。イエス様はこの天と地とその中にいるすべてのものを作られた作り主、永遠の昔から存在されているお方です。言葉が肉体を持って人となるということは、ある意味この制限を持つ存在となるということです。何にも支配されない神なるお方が人となられたということは、神様ご自身が持っておられるもの、そのあり方を捨てられたということでもあります。そのように、神様のご性質すべてを犠牲にしてまでも、また放棄してまでも、私たちに寄り添い、近づき、神様はここに集まられた皆さん一人一人を愛し、慈しみ、救いの道を備えてくださいました。私たちがここで心に留めたい言葉は人となったというとき、イエス様が人となられたということは事実でありますけれども、人となられたからといって、私たちと同じようには罪を持たれませんでした。全く清いお方であるイエス様は罪を犯すことはありませんでした。罪とは無関係なお方として、この世に人としてお生まれになったということ。つまりそれはどういうことでしょうか。苦しみや悲しみ、痛みや悩みなど、私たち人間が経験するあらゆることに寄り添って理解してくださるお方、それがイエス様ですね。それほどまでにこの世界の人々を、人類を、そしてここに集まられた皆さん一人一人を愛しておられます。私たちは苦しみのや悲しみの中にある人を慰めたり励ましたりすることはある程度できるかもしれません。今朝ある方をお迎えに行った時に NHK の第二放送ラジオを聞いておりました。そうしましたらですね、ヘンリー・ナーウェイのことをですね、紹介して、放蕩息子の帰郷という本についても少し紹介していたわけですね。全部聞く時間はありませんでしたけども、まあ、クリスマスということもありまして、それに関連するクリスマスの出来事をですね、少し詳しい方が説明しておられました。神が人となってくださったイエス・キリストこそ、この世界にお生まれになっただけでなく、その全生涯を通して大きな恵みと憐れみを人々に示し、人々を心から理解してくださるお方、それがイエス・キリストです。クリスマスは何の問題もない、悩みもない人たちのためのものではなく、むしろ苦しみや悲しみの中に、そのただ中にある、どん底にある人たちにいる人々のためのものではないでしょうか。私たちの日常生活も、まあ、一年を振り返ってみますと、嬉しいこと、楽しいこと、喜ばしいこと、たくさんあったことだろうと思います。いや、それ以上に、大きな悲しみがあり、痛みもあった一年だったのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。そのすべてを理解し、共に苦しみ、深く憐れんでくださり、傍らにいてくださるお方、そして慰めてくださるのが私たちの救い主、イエス・キリストであられます。助け主です。そしてもう一度14節の後半を読みたいと思います。後半をご覧ください。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。この14節後半の私たちとは、 当然この福音書を書いたヨハネをはじめとして、当時のイエス・キリストの生涯を目撃した人たちであります。栄光とは皆さん何でしょうか？それは神様の素晴らしさ、偉大さ、また輝きです。父の身元から来られた一人子としての栄光とありますように、メシアであるイエス様がこの地上に乙女マリアを通して聖霊によってお生まれになったというこのご降誕、誕生の事実がそのものがまさに栄光です。それだけにとどまりません。聖書を読んでいきますと、天地万物すべてのものを作ってくださったその創造の御業の中に神様の栄光を見ることができます。かつて旧約聖書を読みますと、天幕や神殿という建物が出てきます。そこに神様が望んでくださったこともまさに神様の栄光が表された時でした。そして新約聖書を読みますと、イエス・キリストがこの地上で人々に示してくださった愛や恵み、憐れみ、慈しみ、そして力ある技ですね、奇跡も含まれますが、尊い教え、そして十字架の上の死や復活も、すべて神様の栄光をそこに見ることができます。ヨハネはこの出来事を驚きの言葉を持って受け止めています。彼はこの14節で、私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光であると書いています。見たというのは、じっくりと見た。間近ではっきりと見て観察したという意味合いが込められています。確信に満ちた言い方です。さらに、この方は恵みと憐れみに、恵みと誠に満ちておられたと書かれています。恵みとは何でしょうか？恵みとは本来受けるに値しないものに与えられる神様のご愛、愛子と言います。そしてその一番大きな恵みが、イエス・キリストを通して与えられる罪の許しと永遠の命、まさに救いであります。すべての人は生まれながらに神様の御前に罪を犯した存在であります。天地万物、そして私たちを作られた神様に背を向けて罪を犯し続けている存在です。いろんな社会的な犯罪ということの以前に神様の御前に罪を犯してしまっている存在。生きる誠の神様を神様としない生き方、的外れな生き方そのものが罪と言えます。しかし、その罪を許してくださるお方がイエス・キリストです。神様から本来良いものをいただく資格が全くない私たちでありますけれども、このような私たち一人一人に神様の恵みと憐れみは注がれました。いや、今も注がれ続けています。誰でも唯一の誠の神様から離れ背いているというこの現実を心に留め、またその罪を悔い改めて、イエス・キリストを救い主として信じる信仰によって、罪許され、神の子供とされるという、この約束が書かれています。先週も開きましたが、今開いています一章の12節を見ていただけますでしょうか。少し前になりますが、12節をご覧ください。ここにはこうあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったとあります。この方とはイエス・キリストのことです。救い主イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったという神様の御業が書かれています。そして今、恵みについて説明しましたが、誠についても考えてみたいと思います。誠という名前の方もいらっしゃると思いますが、誠はまさに真理です。イエス様ご自身の言葉を借りるならば、ヨハネの福音書14章6節でイエス様はこうおっしゃいました。 私は道であり、真理であり、命なのです。とおっしゃいました。唯一の道、真理、命です。そして別の箇所では、真理はあなた方を自由にしますと、ヨハネの福音書8章32節に書かれています。真理を知ってこそ、私たちは本当の意味で自由にされ、様々な束縛、しがらみから解放された生活を送ることができるのです。まさに真理とはイエス様であると聖書にも書かれています。そして少し長くなりますけれども、15節から17節をお読みしたいと思います。こうあります。15節から17節です。ヨハネはこの方について証しして、こう叫んだ。私の後に来られる方は、私に勝る方です。私より先におられたからです。と、私は言ったのは、この方のことです。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。ヨハネは自分の後から来られるイエス・キリストこそ救い主であられることを証ししました。このヨハネというのはバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネのことを指しています。彼については先週も少しお話ししました。救い主イエス様の道備えをした人物でありました。彼は自分の後から来られる方は自分よりも勝る方だと言いました。なぜなら自分よりも先におられたからだとヨハネは告白しました。実はバプテスマのヨハネというのはイエス様のいとこですね。この親戚関係、親類関係にあたります。ですからイエス様がマリアから生まれる6ヶ月前にすでにバプテスマのヨハネは先に生まれているわけですね。イエス様がこの地上に生まれる前にバプテスマのヨハネは先に生まれています。そして大きくなっていくわけですが、それでもバプテスマのヨハネは私より先におられたとイエス様のことをそういうふうに告白し宣言しています。このお方が永遠の初めからおられたということ、つまりこのお方は神の一人子であられるという告白であったわけです。イエス・キリストは恵みと誠に満ちておられる方なので、このお方を信じて歩む人たちも、その恵み、その満ち満ちた豊かさの中に、そして恵みの上にさらに恵みを受けることができます。一つの恵みを神様からいただいて、それで、はい、おしまい。ということではなく、さらにまた新しい恵みをいただくということですね。ちょうど、温泉の、源泉のように、この湧き水といいますか、お湯が湧き上がるように、絶え間なく湧き出てくるように、神様の恵みは決して絶えることがありません。最後に18節を考えたいと思います。世界には様々な、スポーツがあります。野球にしてもサッカーにしてもその道に詳しい人たちがいるわけです。今年はスポーツ選手が特に野球選手が海外で活躍した年ではなかったでしょうか。スポーツだけではありませんが、その道に詳しい解説者やコメンテーター、そして評論家、現地に行っていろいろ調べるジャーナリストがいます。それを仕事としている人たちもたくさんいるわけですね。例えば野球やサッカー、あるいは相撲の解説者というのは、実際それを経験した人たちが解説者として呼ばれることが多いかと思います。他にも政治や経済に関して、評論家、あるいはこのジャーナリスト、あるいはこのアナリストといって分析する人たちが職業として実際に存在しています。評論家にしても、解説者にしても、幅広い知識やその分野における経験、これまでの体験というものを元にして人々に分かりやすく丁寧に説明します。解説します。しかしそのような職業に就く人はもちろん専門家ではありますけれども人間ですから時として 間違うことがあります。しかし見えない神様を解き明かされたお方がイエス・キリストであって、神様がこの世界にお送りくださった救い主、それゆえに何かを間違えるどころか完全完璧なお方としてこの世に来てくださったお方、それがイエス・キリストです。18節を見ていただきたいと思います。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるとあります。何かここだけを読みますと矛盾しているように思えるかもしれません。しかしそうではないということ、私たちは実際この肉眼で目で神様を見ることができません。なぜならば神様は霊なるお方、霊的存在ですから、何か形を持っておられるお方ではありません。しかし神の御子イエス様は、父なる神様がどのようなお方であるのかを説明するためにこの世に来てくださいました。つまり解き明かしてくださったということです。見えない神様がどのようなお方であるのか、イエス・キリストのご人格、また語られた言葉、そして行動ですね。聖書の福音書を読みますと書かれていますけれども、そのイエス様の言動を通して父なる神様がどのようなお方であるかということを知ることができる、いや知ることができるだけでなく、それを自分のこととして信じることができるのです。私たちはイエス・キリストがこの世界にお生まれになられた事実を心に留めながら、その方をのご降誕を記念して礼拝を捧げるということは本来あるべき姿です。そしてもう一度18節を見ていただきますと、父の懐におられる一人子の神がとあります。まさに父なる神様とイエス様が常に親しい関係を持っておられた、おられるということがわかります。聖書を読めば読むほどイエス・キリストを通して明らかにしてくださった神様の限りない愛、そして恵みを知ることができるようになるのです。最後になります。今からもう2000年前にイエス・キリストがこの世に、暗闇の世に救い主としてお生まれになられたというこの歴史的事実を、私たちは聖書を通してこの朝確認しました。神様の愛が具体的に私たち人間に表されたということですね。愛というものは抽象的で何か漠然としているかもしれませんけれども、イエス・キリストがこの世にお生まれになられて、そしてやがて十字架で死なれ、墓に葬られ、よみがえられたことによって、神様の愛が具体的に私たちの目に見える形で表されました。まさに神様が私たち人類に与えてくださった世界で最高の、そして最大のプレゼントではないでしょうか。この時期はですね、本当にもう尊敬するんですけれども、配送業の方々は一番忙しい時期ではないかと思います。皆さんも何か直接お店で買い物して、それをこの、何て言いますか、いろいろありますね。はい。配送業者に頼みます。あるいはネットで注文して、それを、配送業者の方々が、届けてくださるわけですけれども、ピンポンと鳴らされて、皆さんどうされるでしょうか。むしろ、イルスを使うでしょうか。それが明らかにプレゼントが来るということが分かっているならば、それを玄関に行って、ドアを開けて、その荷物を受け取ります。まさにもするわけですけれども、それを受け取ります。そしてそれを開けるわけですね。皆さんももうすでに今年それを体験した方もいらっしゃると思います。ピンポンと鳴らされて、ドアを開け、その箱、段ボールでしょうか、開けます。それと同じように、いや、それ以上に神様が与えてくださったプレゼントであられるイエス・キリストを心にぜひお迎えしていただきたいと願っています。私たち人類に対する素晴らしい喜びの知らせ、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。 この方こそ主キリストですと、ルカの福音書2章11節にありますように、どうぞこの時、クリスマスの時ですね、救い主イエスキリストを心にお迎えし、本当の意味でクリスマスをお祝いすることができますように。あと10日ほど残っています。皆さんのご健康が支えられ、そして新しい年を迎えることができますように。新しい年を迎えるということは、また一つ年を重ねていくことになりますけれども、神様の恵みと憐れみと平安と愛のうちに歩んでいくことができるようにと願っています。最後にお祈りを持って終わります。神様、ありがとうございます。こうして12月21日のクリスマスの礼拝、心からの礼拝を共に捧げることができまして、ありがとうございます。賛美があり、祈りがあり、共に聖書の御言葉を通して、イエス・キリストが乙女マリアを通してこの世界に、暗闇の世に、罪に染まったこの暗黒の世にお生まれになられたという、その事実を確認することができたことをありがとうございます。暗闇はこの社会、世界だけではありません。私たち人間の心も、神様を知る前は本当に暗闇そのものでした。しかし私たちの心に光であるイエス・キリストが照らされて、私たちの内側の現実を知らされて、神様の御前にそれを告白し、罪の許しと永遠の命というその御救いを与えてくださるお方であることを信じることができました。またこれから信じようとされている方々もいらっしゃるかもしれません。どうか神様、あなたの愛する御子イエス・キリストがこの世に生まれた、その事実をこの残された10日の間も思い巡らし、神様に感謝を捧げ、救い主イエス・キリストのご降誕を心から互いに祝い、神様に感謝を捧げ、賛美を捧げることができるように導いてください。初めての方々や久しぶりの方々も来てくださいました。健康の回復の途上にある方々も神様は続けて支えてください。この後持たれる祝会の上にも、主が豊かに臨んでくださって、主にあってご降誕を記念し、主にある親睦の時、交わりの時を深めていくことができるよう神様が導いてください。このひとときを感謝して、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。